今日はエステル記の8章1節から8節までです。エステル記の8章1節から8節。その日アハシュエロス王は王妃エステルにユダヤ人を迫害する者ハマンの家を与えた。モルデカイは王の前に来た。エステルが自分と彼との関係を明かしたからである。王はハマンから取り返した自分の指輪を外してそれをモルデカイに与え、エステルはモルデカイにハマンの家の管理を任せた。エステルが再び王に告げてその足元にひれ伏し、アガク人ハマンがユダヤ人に対して企んだ災いとその企みを取り除いてくれるように泣きながら嘆願したので、王はエステルに金の尺を差し伸ばした。そこでエステルは身を起こして王の前に立って言った。もしも王様、よろしくてお許しが得られ、このことを王様がもっと最もとおぼしめしされ、私をお入れくださるなら、アガク人ハメダタの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておれましょう。また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。アハシュエロス王は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名前で書き、王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。アーメン。いよいよモルデガイがですね、栄誉を得て、そしてこのユダヤ人の敵ハマンは自らの唇で言った罠に自らかけられてしまい、そしてハマン自身のですね家はモルデガイのものとなりました。ハマンが木にかけられたというのを、先週、見てメッセージで準備していて、木にかけられたといえばイエス様も木にかけられたな、ただイエス様とハマンをなんか同列にするのもちょっと嫌だ、おこがましいと思っていて言わなかったんですが、今日の箇所も見ますとですね、このハマンの家は、奪われて、そしてモルデガイの家とされました。またハマンが指輪を握っていた王の印鑑、すなわち王の実権を握っていたも当然のものです。ハマンはその王の指輪で、指輪はハンコのようなものですので、ですからユダヤ人を滅ぼす、何月何日に滅ぼすという命令を書いて、それで指輪で印を押したら、その印はですね、実際に法的に有効なものとなってしまいます。そしてそのハマン王様によって木にかけられて殺されました。そしてこのハマンが持っていた指輪を今度はモルデガイに王様は与えました。ですからこれを見ますにですね、本当にイエス様はハマンのような悪人、罪人と本当に同列にされた、そして父なる神様から木にかけられて、イエス様、御子イエス様は罪人と同様に、いやむしろ 罪人の身代わりとしてイエス様が木にかけられ殺されて、そのおかげでですね、私たち罪人はイエス様の住むべき天の御国、天のマンションが私たちにも与えられるようになり、そしてイエス様の実験、それが私たちの実験ともされたわけです。イエス様は本当にこのハマンのような罪人と同列にまでされてしまったわけですね。そしてイエス様が持っていたそのハンコ、要するに実験ですね、実印、それが私たちにも与えられました。それはイエス様が木にかけられ呪われたものとされたからです。さてこの、ハマンが持っていたその指輪、王の指輪、それはモルデカイに与えられました。そしてエステルはモルデカイと自分との関係、つまり、エステルとモルデカイの間は、いとこの関係であることが、ことを王様に、関係を明かしました。そして、エステルは、このハマンの家がエステルに与えられましたので、エステルはこのモル、ハマンの家の管理をモルデカイに任せました。でただですね、これで一件落着であるわけではないんです。メディア・ペルシアの法令、それは一度発布されてしまったら、もう取り消すことができないものです。そういう意味ではですね、このメディア・ペルシアの法律というのは天の法令とよく似ておりますね。一度発布されたらもう取り消しが効かないんです。王はですね、エステルはこの王様にまだ、つまりこのメディア・ペルシアの法令、すなわちユダ人を何月何日に滅ぼせというその法令がまだ生きておりますので、そういうわけでエステルは再びこの王の前に立たざるを得ませんでした。ここで4節で王はエステルに金の尺を差し伸ばしたと、あるからにはきっとエステルはまた再び王の庭に、呼び出しがないのに、入っていって、再びまた自分の身を挺してこのユダヤ人殺害の法令を取り消すようにと、懇願しに出ていったのでしょう。そうしましたら王様はエステルに金の尺を差し伸ばしました。またエステルのその命がその時に救われ、そしてエステルは嘆願するんです。5節です。もしも王様よろしくてお許しが得られ、このことが王様が最もとお示され、私をお入れくださるなら、アガグ人ハメダダの子ハマンが王のすべての州にいるユダヤ人を滅ぼしてしまえと書いたあの企みの書簡を取り消すように証書を出してください。どうして私は私の民族に降りかかる災いを見て我慢しておられましょう、また私の同族の滅びるのを見て我慢しておられましょうか。エステルはですね、お願いしたのはその書簡を取り消すように証書を出してくださいとエステルは王様にお願いするんですね。ですからこれは例えて言えば、私たちが天の父なる神様にですね、どうか人類が罪によって滅びる、その滅びを免れる、取り消すその法令を神様あなたが出してくださいと、そういうふうにお願いするようなものです。しかし王様は、何節と八節に言われているようなことを言うんですね。まず何節、アハシュエロ僧は王妃エステルとユダヤ人モルデカイに言った。ハマンがユダヤ人を殺そうとしたので、今私はハマンの家をエステルに与え、彼は柱にかけられたではないか。あなた方はユダヤ人についてあなた方の良いと思うように王の名で書き、 王の指輪でそれに印を押しなさい。王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができないのだ。この最後の方で、王の名で書かれ、王の指輪で印が押された文書は誰も取り消すことができない。まあ、そういうわけですから、ハマンが書いてしまったユダヤ人殺害の命令はもう取り消すことができないということです。まあ、ただしその代わりに、このエステルとモルデガイに、あなた、今度はあなたが、それその良いと思うように王の名前で、自由にその法令、自分自身で法令を書いて、そして、このハマンが書いた法律に敵対する法令をあなたで書いて、そしてあなたが良いと思うように、それを印で押しなさいと、そういうことを、王様は言うんですね。つまり一度ユダヤ人殺害の、法令が出されてしまった、それは取り消すことができない。そうであるのであれば、それに対するカウンターの法令を作って、法律を作って、そしてそれで対処しなさいというのが、まあ、この王様の、言うことの趣旨です。これは天の神様が私たちに対する、罪に対しては必ず死ななければならないという法令、それが一たび発布されてしまった、それは取り消すことができない、それと同じです。しかし天の父なる神様はそれに対するカウンターの法令、律法、すなわちイエス・キリストを信じる信仰によって罪が許されるという、その、それに対するカウンターの法令を主は作ってくださいました。今私たちもですね、この世界を生きている上で諸々の困難はあります。相変わらずですね、罪人は必ず死なねばならないという法令は生きており、また、罪を犯す者は呪いのもとにある、その法則は未だに生きております。それは取り消されることはありません。しかし私たちがですね、その罪の法則の下にいること、それに対するカウンターの法則に乗れば、私たちはその罪に打ち勝つことができるわけです。それは、その鍵はイエス・キリストを信じる信仰によってです。信仰、これが罪と死の法則から、呪いの法則から解放される唯一の手立てです。信仰です。ヘブル人への手紙の11章を開きたいと思います。ヘブルの11章一節と、一節をお読みしましょう。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。アーメン。で、この信仰は望んでいる事柄を保証し、この保証という言葉に日本語では訳されていますけども、まあ、これまたの訳は実体、これはですね、ギリシャ語でフーポスタシスと言いまして、これは権利証書のことです。信仰は望んでいる事柄の権利証書です、ね、権利証書、例えばですね、この天聖教会、このストックタワー大通公園の201号室が、まあ、天聖教会という権利証書が、まあ、ありますけれども、例えばですね、王様があなたの好きなようにこの権利証書を書き換えていいよということで、じゃあこのストークタワー大通公園を全ピル全体を天聖教会のものとするというふうに権利証書を私が書き換えたらですね、実際その通りになるんです。この、 ビル全体は天聖教会のものになる。すなわち信仰とは、信仰を働かせるとは、原理証書を書き換えるということに相当します。私たちのこの体、もろもろの、困難があるかもしれませんね。春になると花粉症になったりとか、あるいは、年を取ってくるとなんか胃腸の機能が弱まって、夜食べると贅肉がついてしまうとか、まあ、いろいろあるんですけども、私たちがその死につながることを信じていれば、その信仰の通りこの体は死に向かってしまいますが、しかしこの病が癒されるイエス・キリストを信じれば、全ての病はイエス様が負ってくださったと、その信仰を働かせて、権利証書、私のこの痛み、病はイエス様が負ってくださったと信仰を持ってですね、その権利証書を書き換えるのであれば、それは実体化され、それは法的に有効になるんです。日本国憲法の法的にではありませんよ。天地を作られた神様の法的に有効にされるんです。ですから信仰は望んでいる事柄の権利証書、実体です。信じた通りになるようにとイエス様はよくおっしゃいましたね。ですから私たちもこの御言葉をよくですね引用して、御言葉にこう書いてある、だからこのことは、イエス・キリストの名によってこの私の信仰の通りになるといえば、それは実体を伴う法的に有効な権利証書に神様の印が押された、その権利証書を得ることになるわけです。この、エステルはまず王様にですね、このユダヤ人殺害の命令を取り消すように、まあ、そういうふうにしてくださいと嘆願しましたが、しかしそれはひとたび発せられた法はもう取り消すことはできない。そこで、この王様は、じゃああなたにその、権利証書を渡すから、判子を渡すから、あなたの好きなように、あなたの信仰の通りになるように、あなたの好む通り書きなさい。そしてその通りに判子が押されたならば、それは実体を伴った権利証書となるから、だからそれによってユダヤ人を救い出しなさい。それがこの王様のやり方であり、また天の父なる神様のやり方でもあるわけです。このユダヤ人たちがですね、モルデガイがその実印が渡されました。もしこの時ですね、モルデガイがハンコだけ渡されて、そして王様がああいうふうに言った、じゃあ一体どうしよう。でも相変わらずユダヤ人の敵たちは武器を持って構えて、そしてユダヤ人を付け狙っているということで、恐れてですね、もしもモルデガイはこの時何の、そのせっかく渡された印鑑を用いず、そのままかのユダヤ人滅亡させる日が来てしまったら、ユダヤ人は何の抵抗もなく滅亡しておりました。しかしモルデガイは実印が渡された、その実印を有効活用しました。まあ、どのように有効活用したかは、また来週もお楽しみに見ていきたいんですけども、これは非常に私たちのですね、信仰生活とよく似ております。皆さん一人一人もですね、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないことを確信させるものですという御言葉が皆さんに与えられています。信仰を用いなさいと皆さんには主から託されているんです、モルデガイのように。ですから皆さんも信仰を働かせなければ何もことは起きません。罪のうちに死んでいく、それに対してですね、何のイエス・キリストの名による対抗手段も取らなければ、その通りに罪のうちに沈んでいってしまうんです。皆さんはそうであってはなりません。積極的にイエス・キリストを信じる信仰によって、私たちは勝利を勝ち取っていくべきです。そして今私たちに与えられているこの特権、素晴らしい特権、 どれほど素晴らしい特権かと言いますと、私たち教会はハデスの門も打ち勝つことができないほどの力が実は与えられており、そして教会には天の御国の鍵が与えられており、何でも地上でつなぐのであればそれは天においてもつながれ、地上で解くのであればそれは天においても解かれます。それは何によってと言いますと、それはイエス・キリストを主とする信仰によってです。マタイの福音書の16章を開きたいと思います。マタイ福音書の16章の15節から19節まで、15節からです。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれています。アメン。このバルヨナ・シモン、シモンはペテロの生来の名前ですが、ペテロはイエス様から付けられた名前で、それは岩という意味です。ペテロはですから、イエス様はまず最初にイエス様シモン・ペテロにバルヨナ・シモン、あなたは幸いですと言いました。なぜならシモン・ペテロはイエス様のことを、あなたは生ける神の御子キリストですと言ったからです。告白したからです。それでイエス様は、私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てますと言いました。この岩、それは信仰告白の上に成り立っております。教会、それは信仰告白を土台とする者たちの集まりです。イエスを主として神によって地上から天のものへと召し出された者たちの集いです。もともと教会、エクレシアというギリシャ語は召し出された者たちという意味ですから、ですから皆さん一人一人がイエス・キリストを信じる信仰告白の上に成り立っている皆さんの集まりこそ教会であり、そしてこの教会はハデスの門も教会に打ち勝つことができない。そして教会にはですね、天の御国の鍵が与えられております、ね、モルデガイと一緒ですね。モルデガイはアハシュエロス王に、印鑑を与えられました。指輪、それで、信仰を持って好きな法令を書きなさい、それで自分自身を救いなさいと言われ託されました。私たちも主イエスキリストにあって天の御国の鍵がかけられ、開けられて与えられており、それを用いて私たちは主イエスの御名という印鑑を持って用いて自由に敵に対しては呪いを宣言し、イエス・キリストにある兄弟姉妹たちに対しては祝福を宣言し、そして私たち自身をイエス・キリストにあってこの地上での歩みを救いへと導いていくことができるようになったわけです。 この今日のエステル記の記述は本当にイエス・キリストを信じるその信仰の歩み、そのクリスチャンの歩みをよく表しております。私たちはあいにくこの罪と死の、棘がまだこの肉体に刺さりっぱなしです。それは、この地上の肉体を持っている限り抜かれることはありません。しかしそれに勝る法律で法則で上書きすることはできます。イエス・キリストを信じる命と御霊の法則に乗ることによってですね、私たちはこの地上を生きる限りでは確かに困難もあります。しかしイエス・キリストを信じる命の御霊の法則に乗り続けているのであれば、私たちはいつでも勝利し、またいつでも祝福に預かることができます。しかしこの信仰を働かせず、権利証書を用いずにやられっぱなしの人生は歩みたくないですね。皆さんはどうかイエス様を信じる信仰を働かせて、そしてこの地上においてはもうどんどんこの与えられている特権を活用して、そしてどんどん祝福、命を、富の勝ち取りを豊かに成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する様、あなたが私たちの身代わりに罪とされて、木にかけられ、呪われたものとされて、そして私たちの身代わりになってくださったことを感謝いたします。それによって私たち、あなたを信じるキリスト者たちは、あなたの実印が渡されて、あなたの家が与えられて、そしてこのイエス・キリストを信じる信仰のこの権利証書により、私たちは好きなことを書いて良いというこの特権が与えられております。それはあたかも空白の小切手、そこに金額を自由に書ける小切手が与えられているようなものです。どうして私たちはこの特権を用いずにいることがありましょうか。どうしてそのような時間の無駄を過ごすことができましょうか。どうか積極的に信仰を働かせ、積極的にこの実印を用いて、そして私たち自身に救いと祝福をもたらす信仰を働かせることのできる私たち生徒たちでありますように。どうかこの地上における歩みを、あとは信じる信仰のうちに守ってください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。